Remember me. 時刻は4時31分になりました。後半はエイジャンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想、質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp、fm@761.jp。ファックスは 0829-31-0761 です。0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、それにしても最初のこの30分ね、本当に楽しいですね。創業しようというね、若者の志にね、打たれますよ。うん。そうですね、まあいろんなことあると思うけどね、迷ったらGO!そういうつもりでね、やったらどうです。
そうですね。
責任持たないけど。
勇気を、そう。私は知ったことはないけどねって感じ。好きなようにやりなさいというね。受け取るだけあればいいと思いますよ、そのままね。あ、それから今、リメンバーミーが流れてますが、これはハグマさんの、
そうですね。
BGM の方に行ってもらわせてもらいます、ね。後でまた教えてください、
ね。はい。お願いします。じゃあ、早速、A ちゃんの紹介もからさせていただきますけども、はい、廿日市駅前で、もう約20年間ね、在住外国人の支援を続けております。さっきの昨日のこと違ってね、年寄り、私は初め、まだやってんのと言われるんですけどもね、はい、まあ、行きがかりで。うん。しかし、まあ、いろんなね、このコロナ禍で、厳しい環境下にありますのでね、手が抜けられないんですよ。
はい、
うん。まあ、そういうことをやってます。でただ今回は本当に我々のね頼もしい人がここへゲストとして登場していただいたんで、
はい、
まずはそのご紹介したいんですけども、羽熊浩太さん、この人をね本当に中米ガテマラとかねいろんなところで活躍されてなんか80カ国とかいうもうちょっと桁外れで、
8
カ国語を使われると、
うん、もう
ちょっと怪物ですね。
怪物
呼ばれ
ですよ。
まあ JICA 協力隊 OB と伺っておりますが現在私たち廿日市の国際交流協会などでもご活躍でご使用いただいてます、
はい、
早速ですが自己紹介で一つお願いします。
先ほどさらっとお願いしました。今ちょっと詳しく、はい、
はい、ブエノスタルです、アミゴスで廿日市ソイコータムーチョグストでコノセルテ、はい、今話しましたのがスペイン語ですね。私が中、はい、中米グアテマラで使って教えていました言語です。はい、まあ私は青年海外協力隊でグアテマラで国の職業訓練校でですね、食品加工とか料理を教えておりました、はい、でそこでですね中米のグアテマラとかラテン料理を学ぶとかダンスとかですねいろいろ学ばさせてもらって今日本に帰ってきまして廿日市国際交流協会とかさまざまな場所でですね、
はい、
ラテンアメリカの文化とか、うん、ダンス、料理などを、使って交流をしたりとかですね、うん、あとまあ本業としましては青年海外協力隊今募集してるんですけれど、
はい、
それのですね広報活動などもさせていただいております。
はい、
すごいな、ね、まあ、お忙しい人だなというのがね。
私初めて料理人っていうのを聞いたんですけど、ね、
そうですか。
私はダンサーとだと思って、
踊って歌う料理人です。
はい、素晴らしい。
世界料理研究家というのがね、うんうん、でホームページ見て出てきました。ま
あ、本当にですね、まあ、在住外国人の人とか、まあ、現地の人とも交流するには、うん、ダンスとかですね、料理っていうのは非常にですね大切なツールと言いますか、
ね、うん、だろうねと思いますよ。
ですね、言語のいらない
そうですね。まずは楽しむ、お互い楽しむということが大事かなと思っております。う
ん、はい、
それができない私は残念です。本当に
そんなことないです。クリアさんピョンピョンピョンピョン飛ぶじゃないですか、トランポリンを。
でもね、そうやって海外をね、そこまで経験された、そして今、ふるさとに帰られたというお話ですけどね、はい、その違いですよね、その感、どういうふうに感じられたかな、ふるさとへね、久々に帰られてね、そして今どういうお仕事に集中しておられるのか、ちょっと補足していただければ。
そうですね、まあ、青年海外協力隊は、まあ、ガテマラ1カ国行くんですけれど、うん、でスペイン語でやるんですけど、うん、まあ、それをきっかけにですね、その後留学とかでですね、8カ国を学びまして、
はい、
広島弁も喋る系ね。
本
当？ジャケ。まあ本当に80カ国いろいろまあバックパッカーも含めていろいろ国回って NGO とかです回ってきて、まあ言えるのがやっぱりね、故郷の廿日市というのが広島がやっぱり一番住みやすいし、うん、いいところだなって、やっぱり広島カープもありますしね、郷土愛って言いますか、カープ愛っていうのがですね、 まあ、海外にいたからこそ本当に日本のいい悪いところも見えましたけど、広島のいいところ、日本のいいところっていうのがよく分かったということでですね、で、うん、あります。はい、それでまあ今ですねやってますのが、まあ、留学でもワーキングホリデーでもですね、いいんですが、まあ、青年海外協力隊っていうのも本当にいい、国がやってる事業ですので、多くの、広島人、廿日市の人とかですね、若い人たちが、海外に出て行って挑戦してもらいたい、先ほど言われましたら迷ったらGOっていうのがですね、青年海外協力隊もありまして、迷ったら協力隊って思った時が協力隊っていうですね、いつも皆さんに、ね、言っております。
ついはいって言ってしまいそうですね。じゃあ栗原さん、最初のコーナーに行きましょうか。
はい、
はい、お願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、いつもの、これに気づけばええじゃんの、まあ、今回もですね、例によって候補、廿日市候補ですね、これやっぱり大事にしたいと思います。で、今回はですね、1ページ2ページ3ページ4ページにまたがってですね、災害についての情報がコンパクトに載ってますから、防災に関する必要な情報はね、ここを見てもらえたらいいと思います。QR コードなんかも入ってますし ね、これ外国人がこのいきなりこの漢字、ばかりのね、読みにくいとなったら、前から申し上げておるように一番後ろのページにありますが、目の不自由な方などのため のテキストの、翻訳版と、これもホームページにありますんでね、この1ページ2ページ3ページ4ページの文を音声で聞くということもできると思います。ポイントだけ申し上げると、やっぱりアプリでね、スマホで避難所はどこなんか、自分はどこへ行ったらいいのかとかね、現在地の、ね、危険情報ですね、これをまあすぐに、ね、把握してほしいですよね。これやっぱり使い慣れて おる必要があると思います。そうしたらね、我々避難所を巡って外国人見つけることが至難の業なんですよ。みんな来ない、なんか怖いという感じでね、それじゃいけない、いざいざ言った時に、ね、そういうことです。まあ、これね、最近日本列島北から南まで何度も地震の揺れを感じて ありますし、南海トラフ地震の前触れかと思われるぐらい の頻度でね、大変気味の悪いことなんですけども、これ今に始まったことはじゃないですしね。で、阪神淡路の時の体験から私も被災地はね、大体回っておるんですけど、外国人の対応がどうだったかなというようなことで、海外ですとね、エルサルバドルから入りました。エルサルバドルから支援に、ね、入ったんです。これはアイキャットというボランティア団体が広島に成立して、今は宝塚移動してますがね、僕は相変わらずそこの理事をやってます。だからエルサルバドルへのね、避難支援はね、日本人の中で一番早かったんですよ。アイキャットが現地へ到着したんです。まあ、相当苦労してね、行ったんです。まあ、そのようなことなんですけどね。だけど僕は現地でなかなか働いたり仕事したり生活したりということの経験はないんでね、羽熊さんの場合こういうことにね、中南米でこういう地震とかね、まあ、外国人
自然災害、
自然災害どういうふうに受け止めておられますかね。
そうですね、南米とか中米とかの話で何かあれば
ですね、やっぱりあちらの方ですね、やっぱり地震災害が多いのでですね、私もですね、国際緊急援助隊って JICA がやってるんですが、そこの英語スペイン語でのロジ運営ですねの訓練を受けておりまして、まだ行ったことはないんですけれど、災害があったら、はい、また協力したいと思っておるのとですね、あと、まあ青年海外協力隊とはですね、帰ってからが協力隊という言葉もありまして、帰ってからですね、やはり地域やですね、社会への還元というのもですね、重要視されまして、で、さまざまなボランティア団体にも活動しておりますし、あと我々協力隊の OB 会などでですね、まあ、全国に5万4千人いるんですけれど、災害の時にはですね、東日本大震災もですね、石巻でですね、炊き出しとかですね、看護活動とかですね、さまざまな避難所運営とかやっておりまして、広島でも広島 OB 会等集まりましてですね、広島豪雨災害の時ですね、呉の小屋裏とかでですね、運営所のサポートなんかさせていただきました。で、まあ、あと、語学が使えるものが多いので、まあ、英語でですね、避難された外国人の方 のサポートなんかもですね、 やるんですけれども、なかなかですね、そこまでたどり着かれる在外の人がいないということですね。やはり普段からですね、そういう住まわれている地域の外国の方とですね、顔見知りになっておくことが大切かなとは改めて、
ね、はい、普段からのつながりがないと、やっぱりその国によってはね、災害の認識がないとこもない人もいますもんね、災害があったからって避難しないっていう人も今までゲストにいましたもんね、栗林さん、ね、
う
ん、
そうですね、うんうん、経験してないからね、全然わかんないですね、うん、日本はもう自慢じゃないが災害大国ですから何でもある、本当にこれにね耐えてきたんですからね、日本人は、うん、まあ、そういう意味でね、そこはやっぱり外国人に対してね、積極的にその支援するときから教えてあげるとかね、なんかあってもいいですよ。阪神の時もね、私たち避難所行くけどね、食べ物ね、あなたに渡しておくから言うてね、自宅に待機、外国人はね行っちゃいけんぐらいに思って日本人は避難所へ行った、そういう人もいますよ、だからね、ちょっとそこら辺がもう基本のところがおかしい、
同じね、生活してるものとしてね、同じように避難できればいいと思いますけどね、
そうそうそう思います、うん、今またさらにね、避難所へ行けばいいというもんでなくなってきた、うん、いろんな、まあ、福祉避難所というのももちろんありますし、
で、
はい、自宅あるいは近くの高い、ビルにね、はい、止めてもらうとかね、そういうのになったらね、それは言うだけじゃなくって、どういうルールマナーをね作って、そのやるかというのをね、事前にやっぱり やってこないといけないですよ。だから私たちエージャンの大きなテーマは災害対策、これ大きいですよ。平素 のトラブル対策もあるけど、災害時の、ね、対策というのは、これは本当に真剣に取り組むべきものだと思います。はい、それともう一つ私は白馬さんに聞きたいなというのはね、僕が興味があるのは海外の子供たちなんですよ。子供たちのことがね、ちょっとまだピンとこないんですね。我々はウクライナへ子供たちに絵を送っております。広島の子供がウクライナの子供へと、こういうことをねやりだしてるんですけどね、やっぱり子供が一番の被害、それに対してね、どういうサポートがしたらいいのかという時に、まず子供の実態が分かってない、うん、中南米の、ね、子どもたち、そしてその環境っていうのはどんなかな、何かヒントになることを教えていただければと思ってるんですけどね。
そうですね、まあ、国によっても地域によってもまた全然違うんですが、まあ、私の言ったガテマラというのはですね、やっぱり子どもたちがよく働く、たくましいというですね、まあ、木の猫さんにもありましたけど、やっぱり自分たちで仕事を見つけたり、はい、はい、やってるっていうたくましさ、あと小学校でもですね、意外と中退する子多いんですね、小学校についていけないとかですね、あと家の仕事が忙しくなったと辞める、でもまた帰ってこれるんですね、なので大人の人も特に内戦があったりとかしましたので、文字が書けない大人とかがですね、一緒に小学校になって入って、それがまあ普通ですので、一度まあレールから外れると言いますか、ちょっと日本はちょっとレールが敷きされつくって、ルールがありすぎてですね、逆にまあそういう自由さっていうのは逆に感じましたね。で、私の教えてた生徒さんも皆さん成人の、マヤ民族の人たちが多かったんですけど、やはり文字書けない人とかですね、小学校行ってないっていう人も、一緒に
識字の感覚がね、
そうですね、
結構
違います、
ね、世界で違いますよね、
は
い、
なのでマヤ言語はできるんですけれど、共通語のスペイン語が使えないので、また小学校に戻って共通語であるスペイン語を学ぶとかですね、はい、
学びたいときに学べる受け皿があるのはすごくいいですよ ね、はい、私も大人が縦割りとかで入ったりとかしてごちゃ混ぜになって同じこう意識で学ぶっていうのはすごくいいと思います、
うん、
ね、楽しいですよね、はい、じゃあそろそろですね、リクエスト曲の方の紹介をしてほしいんですが、はい、
ぜひぜひ
題名となぜこれをこう、出してきたのかというリクエストしたいのかということをちょっとお話ししてください。
お願いします。
マニアックなラテン曲にしようと思ったんですけど、それだとわからないので、ディズニーでですね、リメンバーミーっていう音楽、映画がありました。私、はいはい、ディズニー一番好きな、映画なんですけど、まあ、メキシコを舞台にですね、メキシコ人とかラテン人の感覚って言いますかですね、精神性とかですね、あと家族を大切に、ファミリアっていう言葉も出てくるんですけど、家族を大切にするというようなですね、曲です。で、曲名はですね、音楽はいつまでも、スペイン語ではプラウドコラソンっていう、曲です。
はい、じゃあ聞いてみましょうね。お願いします。
おかしいって 思うかな。君の夢を見たんだよね。僕は自然と歌い出して、君もみんなも歌い出して、
素晴らしい歌でしたね、音楽でしたね。
ハコさんが踊ってました、
はい、本当に、はいはい、あのまあ、どうしてもね、これはあの今あの A ちゃんがもう真剣に取り組んでおりますひまわり&折り鶴フェスタということをね、ちょっと中間報告と今後の事業について説明させてください、はい、あのポイントだけ、まあ、今年4月はあの20日市ギャラリーで廿日市展をやりました。そしてそれを皮切りに今度は広島の方へ移って、あのシャレを地下街でですね、特設会場であの絵を描いたりしね、いろんなのでウクライナの支援という意味でねやっております。それから人町プラザという、あのこれまた袋町にあるんですかね、あのそういうところでも展示シンポジウムをやりました。まあ中浜代表に来てもらったんですが、この人はジョン万次郎のひ孫なんですけどね、彼にいろんな話をして、国際交流、日本の開国と国際交流について話をしていただきました、はい、今日、県庁1階での展示もやっと終わってですね、これからしばらくはあの次の8月の行事に準備をすることにします。まあそういうことでね、まあ、今までやってきた中で、あの NHK テレビもあの G7 のあの最中に2度我々の活動を取材していただきましたが、そのポイントはやっぱりウクライナの子どもたちへの、あの心の支えとしての絵とメッセージ、これを広島の子どもたちがね、700枚以上提供している、そういうようなこと、それから温かい下着をですね、あの広島におられるウクライナ人の希望を聞いて、個々のご家庭へ送りました、まあ、そういったことを取り上げていただきました。まあ、今後もですね、そういう絵とかいろんなあの一人あの、まあ、個別にですね対応していくと、大きなことできないですけど心をつないでいきたいということを考えております。次に、この後半の授業なんですけども、後半がですねこれが大変なんですよ。8月にあの最後の土曜日、これは、26日になるかな、折り鶴タワーありますよね、この10階、男女共同参画財団のこの中の研修室をご利用、あの利用させていただきまして、全国のボランティア団体とともにですね、東京からは中央大学武蔵野大学の学生教員、約34名がお越しになりますし、広島のそれぞれ大学とかあのボランティアグループ一緒になってですね、外国人対応、そして防災、そういったことについてのですね、他にもあるんですけどテーマで語り合いたいなと思っております、うん、そして次 の、 あの27、28、最後の日曜月曜日はですね、あの昔 の、 あの広島球場跡地ですね、あの中 の、 あの 大屋根があるんですよ。あれは900平米ほどありまして立派な、その中で、まあ、その下でですね、まあ、あのいろんなボランティアグループ、 参加いただいてですね、団体の活動を発表していただいたり、まあ、パフォーマンスをですねやりたい、まあ、今あのハグマさんがいろいろやっとられたようにね、もうみんな音楽とかね、そういったことでね、やっぱり交流いうことがやっぱり楽しいというのがね必要だと思います。そしてまあ、私としては折り鶴タワーの一番上からですね広島を眺めてほしいなという気持ちもあるんです。まあ、そういうふうな思い出があります。ですから、いろいろ各団体がいろんなボランティア活動をしておられて、後継者なんとかですね、PR なかなか難しいとかね、いろいろあるときに、ここのひまわり&折り鶴フェスタ、ぜひぜひ利用してください。特に外国人とかですね、外国人でなくてもいいマイノリティのですね発言の機会、こういうものがねやっぱり必要なんで、ここで、やっていただければ、エージャンが場所全部費用は負担しています。ですから、あとテントなりなんなりね、自己負担で持ってきていただいて撤収していただければただですよ。まあ、そういうようなことですから、今後詳しくはご説明いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、それで
ではコーナー最後のお知らせが終わりましたら感想のコーナーになりました。
そう、はい、ここからですね、はい、僕は本当にハグマさんに本当にものすごい力づけられておるんですよ、うん、こういうふうにねやっぱり動く人、実際にそして海外にね、この
さっき踊ってましたからね、
あ、そうそう、動いてる、
本当に動いてる、踊ってるって、
踊ってる、
もう
踊ってる、
もうラテンアメリカみたいな、もう音楽が鳴り出すとね、そうそうそう、動かずに得られないっていうですね、
もうそういうふうに系統いろいろこう影響も受けたり、自分がこう共感することがあって、まあ、広島県を、ね、に帰ってきて、今五日市の方で過ごしていらっしゃるそうですけど、まあ、最後にぶつけたい質問が、
僕はねそれが、はい、どうしてねこの方に話を聞きたいかというと、うんうん、まあ、木の猫さんも同じだと思いますけどね、中山間地、広島の大きな課題、中山間地の、ね、課題についてね、何ら対応がないと言ったら失礼なんですけども、人口どんどん減るばっかり、そういう中でね何かあるはずだと、これをねヒントを与えていただけそうな気がしました。ぜひぜひそこをね、はい、話をしてもらいたい、はい、
面白いのがですね、地域おこし協力隊ってご存知ですよね、若い者の人たちが中山間地域に、はいはい、で、非常に青年海外協力隊と相性がいいんですね。やってることは海外でも国内でも結局変わらずにね、ローカル、グローカツかつローカルにですね、うん、住民の人たちと巻き込んで一緒にやっていくっていう、
今グローカルってやつですね。
そうですね、はいはい、なので結構枝島とかですね、秋太田町とかですね、うん、青年海外協力隊の OB で地域おこし協力隊になって活躍してる人ってですね、
はい、
で私もですね、青年海外協力協会ですけど、地域おこし協力隊と交流がありますし、で、ああいうような様々なところを見てきた若者たちが、うん、まあ、地域に行ってですね、そこを一緒になって楽しみながらですね、うん、やっぱり好奇心を持って楽しみながらやっていくっていうのが一番ですね、うん、いいのかなという
ですよね、はい、でそういうことをやってる人が横でつながって情報を交流したりとかっていうのが、今回のエージャンのところに集まって話をしたらどうですかっていうことでまとまりましたが8月のね26、7、8で集まって、こうまあ日本でも海外でも避難民というのが結構今回ターゲットでエイジさんやられてるから、
そうなんですよ、うん、避難民というのはね、海外の人の受け入れで避難民と、そういうものだけじゃないんですよ、うん、日本にもいるんです、日本人の避難民がいっぱいいると
、あ、さんとかね、福島から
そういうことですよね、福島からね、出て、はい、って住めなくなってね、12年日本国内何万人とこう移住しとられますよね、うん、こういう人たちのことを忘れちゃいけんと思いますね。
そうですね、うん、
それから中国、もっと古く遡れば中国帰国者です。この人たちがね、広島に随分多いんですよ、うん、まあ、長野が一番ですけども、広島もなかなかのもんです。その人たちが1世2世3世とんでもないやっぱり困難なね状況なんですよ、うん、そこをね皆分かってサポートする ことがねできたらなと思いますね。
そうですね、うん、まあ、まずは知ることですね。
そうそうそうそう、
知ることからですね、まあ、お互いつながっていきましょうということで、はい、じゃあいいですか、そろそろお別れの時間でございますので、はい、ねまあ、話はもう つきませんが、
これは1回で済まされるんです。
そうですね、第2回もちょっとまた来てくださいね。はい、それではそろそろじゃ あの名残惜しいですけどお別れの時間で です、ね、皆さんいかがですでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブはキノネコホームページから、またキノネコラジオやエイジャンホームページからお聞きいただけます。次回は7月11日火曜日午後4時放送です。ゆめたお20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクールキノネコの横山晴美と、
一般社団法人エイジャンの栗林克之と、
はい、ハグマコータでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アディオサミゴス。
では、終
わってます。カラフータウン初開市。この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エイジャの提供でお送りいたしました。